みんなで学ぶ。
この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたします。さあ今日も石井敏郎と清川千里でお送りするみんなで学ぶ始まりました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。千里ちゃん、はい、最近何か楽しいこと変わったことありましたか？
最近、あ、そういえば久しぶりにですね、大好きなピータンを食べました。
ピータン大好きなんだ。
はい、そうなんですよ。ピータン、本当に小さい頃からおじいちゃんに食べてみなって言われてて、もうずっと食べて、もう今まで千葉行くたんびにピータンを食べてます。はい。
でも初めて食べてみて、
はい、
初めて見た時どう思った？あれ食べ物かこれって思わなかった？
色はちょっと引いてしまったんですけど、食べたらすごく美味しくてハマっちゃって、もう何個も食べてました。
ハマっちゃって、
はい、
そうか。本当、じゃあその美味しいピータン、
はい、
食べさせてくださいね。
はい、はい、さあそれでは本題に参りましょう。本日の本題は、
はい、今日はですね、
はい、
ダッカ日航機ハイジャック事件というのを取り上げたいと思いますけども、
はい、
聞いたことありますか？
はい、あります。で、敏郎さんに言われまして、ニュースを拝見したんですけども、40年ぶりにですね、皆さんで集まったっていう。
そう、
はい、
そうなんですけどね、
はい、
まあ、ちょっと概要を、まあ、お聞きの方にも説明をしようと思いますけども、はい、1977年9月28日に、
はい、
まあ、日本航空の飛行機が、うん、まあ、連合赤日本赤軍のお人たちにハイジャックをされて、
はい、
まあ、乗っ取られちゃったんですね、
うん、
でその時に乗客乗員合わせて156人が人質になって、
はい、
で、そしてこれパリ発東京行きの飛行機だったんだけど、
はい、
当時はね、
うん、
今はもうパリから一飛びで行けるけれども、
はい、
まあ、当時は何回か休養しないといけないんで、
はい、
でアテネに泊まって、
はい、
それからエジプトのカイロ泊まって、
うん、
それからパキスタン泊まって、はい、インド泊まって、タイ泊まって、香港泊まって、日本帰るっていうことだったので、
はい、
このムンバイ、うん、インドのムンバイを飛び立ったところで、
はい、
日本赤軍の人たちにハイジャックされちゃったわけ。
あ、
でそこで、
はい、
ハイジャックされて飛行機の上で、
はい、
だけどずっと飛んでるわけにもいかないから、うん、そこで強制に降り立ったのが、
はい、
まあ、降り立って、しかしその空港がね、
はい、
そんなもん厄介だからね、
うん、
その他の国の飛行機で、
うん、
みんな嫌だ嫌だ言ったんだけども、
うん、
その時、
はい、
降り立っていいぞというふうに受け入れてくれたのが、
はい、
バングラデシュという国の首都ダッカの空港だったんですね。
あ、そこからまあダッカ事件という。
そう、
はい、
そして、
はい、
まあ、この40年前に、
はい、
まあ、ことの経緯を簡単に言うと、
はい、
まあ、当時は福田赳夫総理大臣、
うん、
でそこで、まあ、その政府の中で、
はい、
まあ、人質救出に、
うん、
まあ、日本赤軍が言っている、まあ、身代金と、
はい、
まあ、それから、まあ、何人かの、うん、まあ、日本赤軍の、
うん、
まあ、刑務所拘置所入ってる連中を、
はい、
連れてきたら、まあ、交渉に応じるというので、
うん、
まあ、総理大臣行くわけにいかないから、
はい、
その時運輸政務次官をやっていた、
はい、
まあ、私の父ですけども、
はい、
当時の石井はじめ運輸政務次官が、
はい、
まあ、政府派遣団長で行ったという、うん、まあ、そういう話ですね。
はい、私も何回か石井先生とお話をした時に、そういったダッカ事件のお話とかちょろっと聞いたんですけども、私が知ってるそのダッカ事件っていうのは、そのとりあえずその身の代金が、600万ドルですよね。
そうそう、すごいすごい。
そういった金額を要求され、で、そして人質の方を守るためにその釈放したりとか、この大金、この600万ドルという大金を
用意をしたんですね。
はい、
でそしてね、まあ、人命は地球よりも重いという、うん、そういう言葉を、
はい、
福田総理が言って、
うん、
まあ、そしてまあ救出に至ったと、
はい、
まあ、いろいろな評価あるけれども、
はい、
しかし、まあ、日航機側の、うん、人質は全員救出をされたと、
はい、
まあ、その時に一番、うん、まあ、立役者として、
はい、
まあ、体を張って頑張ってくれたのが、
うん、
当時のバングラディシュ政府のナンバー2であった、
はい、
まあ、マームード空軍司令官、
はい、
でこの人が、
うん、
今回ね、
はい、
日本の叙勲、 まあ、大変功績のあった人に、
はい、
まあ、あのいろいろな勲章をお渡しするんだけども、はい、まあ、外国人として、うん、日本のために力を尽くしてくれたということで、
はい、
旭日重光章という、
はい、
まあ、叙勲をこの春受けられて、
うん、
で先週ですね、
うん、
日本に来られて、
あ、
まあ、陛下からそれを受けられてですね、
はい、
で、まあ、私もお会いをさせていただいたんですね、
はい、あのその私が拝見させていただいたニュースでですね、
はいはい、
あの石井先生そしてあの石井敏郎さんも一緒に、
はい、
その場に、
はい、あのいましたいました、
はいはい、そうですよね、
はい、
あの皆さんの話をこう実際に聞いてどう思いました？
いや当時のね、
はい、
人質の皆さん方と、
うん、
まあ、もち貴重だったような人たちと、
うん、
まあ、その人たちも40年前ですからもういい年だけども、
うん、
しかし実際に会うのは初めてだったんですよね、
はい、
まあ、まさにこのある意味バングラディッシュがあの命の恩人と会って、
はい、
それはもう言葉にならない喜びと、
うん、
一方でまあ話してる内容はね、
うん、
マームードさんが私が赤軍とコックピットを通じてやってた無線は聞いてたかみたいな、
うん、
それは希望に感じたかみたいなね、
うん、
そんな話でもうあなたの声と、
はい、
そして日本政府から来ると、
うん、
バングラディッシュ政府の声を聞いて、
は
い、両方が
もうい
い、ただのそれしか希望がなかったみたいな話をしててね、
はい、
もう本当にね、歴史の瞬間がその場に蘇るようだったですね。
あ、そうなんですね。あのまだまだいろいろこう聞いていきたいんですけども、ここで曲を聞いていただきたいと思います、はい、工藤静香さんで黄砂に吹かれて、どうぞ。工藤静香さんで黄砂に吹かれて聞いていただきました。
これさ、
はい、
もう最近黄砂きついじゃない。
そうですね。
で、工藤静香さん悪くないんだけど、
はい、
いつもなんか車に黄色いのついてると、
はい、
この歌思い出しちゃうんだよね。
もう黄砂に吹かれてそのままです
が。黄砂に吹かれて。
はい。さあ、それではですね、早速続きのお話を伺いたいと思うんですけども、
はい
ね、あの、ダッカ事件といえばですね、
はい、
もう私の中でも、やはりあの、皆さん全員助かったという、そういったあの、こう、ハッピーな、感じで終われたという私の中ではあるんですけども、
ね、
またもう一面あるみたいなんですよね。
そうですね。日本としてはとってもハッピーだったんですけど、
はい、
まあ、実は当時バングラディッシュというのは独立して間もなくて、
はい、
まあ、国の基盤もなかなかしっかりしてなかった。その時に、
はい、
まあ、外国のハイジャックされた飛行機が降ってきて、
はい、
まあ、それはバングラディッシュ政府の善意だったんだけど、
うん、
しかしそのバングラディッシュ政府の反体制派からしてみると、
はい、
まあ、ある意味いい機会だったんですよね、
はい、
でそしてなんとそこでバングラディッシュの国内のクーデターが起きちゃった、
うん、
そしてクーデターが起きて、
はい、
まあ、さっきのあのマームード空軍司令官の部下であるバングラディッシュの兵士たちが、
うん、
まあ、11人射殺されて、マームードさんも負傷して、
はい、うん、
まあ、そういうような、まあ、亡くなった命が実はあの時、
はい、
まあ、あのきっかけで、まあ、あると。でそしてこのマームードさん自身も、
はい、
今まあご健在で、
うん、
あるけれども、
はい、
まあ、国のナンバー2だったんだけども、
はい、
しかしまあこの政治の世界っていうのはね、
うん、
なんかあいつハイジャックの後でもうまくやりやがってみたいなのがあったらしくて、うん、
はい、
で一時期すごい失脚しちゃったんだよね、まあ、そういう意味ではね、
はい、
まあ、日本にとってのダッカハイジャック事件は、
うん、
まあ、日本赤軍の、
うん、
まあ、ヨド号ドバイダッカと3つ続く、
まあ、
そういう中でこのダッカに関しては、はい、まあ、みんな人命は救われたということなんだけども、
はい、
まあ、バングラディッシュ側にしてみると、
はい、
まあ、ある意味複雑なね、
はい、
まあ、歴史を抱えているというのも一面の事実としてあるんですよね。
あの私はもう本当にこうただただこう皆様が助かったっていうそういう一面しか知らなかったので、まさかそういったこうバングラディッシュではこういろいろなことが起きていたっていうのを。
そうなんですね、
はい、
まあ、もちろんね、あの、うん、日本にとって、
はい、
そのストーリーは揺るがないんだけども、
はい、
まあ、一方でこの独立間もない、
うん、
とってもまあなんというか直接言うと貧乏な国のバングラディッシュが、
うん、
しかし温かい、
はい、
なんていうか広い気持ちで、
はい、
日本のトラブルを受け入れて協力をしてくれたと、
うん、
そしてその裏には、
はい、
まあ、様々な、まあ、犠牲と、
うん、
まあ、血と涙も払われたと、
うん、
いうことを、まあ、忘れちゃいけないなというのを強く思って、
はい、うん、
今日は取り上げさせてもらいました。
そのですね、私 の, 知らない話もいろいろ石井敏郎さんに教えていただいて、分からなかった一面も分かったので、この事件に 対するこう気持ちっていうのがちょっと変わりましたね。
そうですね、
はい、
まあ、こういうことを含めてね、
はい、
いろんな事件があるけれども、
うん、
その、まあ、真実は、はい、まあ、一つだけれども、
はい、
まあ、見る角度によってね、
うん、
まあ、見えてくるような、まあ、それぞれの絵が変わってくるんでね、
はい、
まあ、こういうバングラディッシュという国を思い出した時にはね、
うん、
こんなこともあったんだということを、
はい、
まあ、ぜひ皆さんに覚えておいていただければなと思います、
は
い、
そうですね、
はい、
ぜひこういった事件があったということも忘れずに、
はい、
まあ、今後もそういった事件に巻き込まれないように
巻き込まれない、ね、
気をつけていきましょう、
はいはい、
さあ本日は脱火事件についていろいろお伺いしたんですけども、
はい、うん、
石井敏夫さんはバングラディッシュに行ったことありますか？
4回ぐらいありますね。
結構ありますね。
あります、あります。
いいですね。
いやいや、この国はね、
はい、
まあ、最初行ったら、
はい、
まあ、いろんな意味で面食らう。
面を食らう。
もう日本にはないような、それだけ人の波と景色、
うん、
まあ、そしてね、今、はい、テロリストの事件が去年6月にあったりとか問題あるけど、
はい、
まあ、しかしこの若い人多いから、
あ、
エネルギーのある ね、
はい、
これからまた力をつけていく国だと思います、
は
い、
あ、本当ですか、うん、もう機会があればぜひ、
ね、
この活気をのある、
ね、
国に行ってみたい。
もしね、その、はい、行く機会がある時には言ってください。相当心の準備をして
行く必要
があるんですからね。
わかりました。じゃあ行く前にはちょっとお話を、
はい
はいはい、させていただきます、
はい、
ありがとうございます、はい、この番組はタイガー魔法瓶の提供でお送りいたしました。